おはようございます。2021年6月13日大祭の礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静め礼拝を待ち望みましょう。賛美歌234番 A をもって神様を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、ハミングや小さな声で賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。すべての作り主、全知全能の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日も私たち一人一人をこの礼拝の場にあなたが招いてくださったことを感謝いたします。御前に集まり賛美を捧げ御言葉を聞きます。礼拝者として私たちを整えてください。6月になり気温が高くなってきました。梅雨へと移り変わり体調を崩しやすいこの時期も私たちの健康をお守りください。 今日語られる御言葉に期待します。御言葉の種が私たちの心に根を張り、神様が私たちに日々注いでくださる恵みと祝福によって芽生え成長できますように。自分自身の力ではなく、成長させてくださる神様を信じ、どんな時も神様のご計画の中でなされる御業に目を留め、感謝し、神様と共に歩むものとしてください。すべてを感謝し委ね、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声でお祈りしてください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日も共に聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方お開きください。新約聖書のエペソ人への手紙の1章1節から2節の御言葉になります。エペソ人への手紙1章1節から2節の言葉です。エペソ人への手紙1章1節から2節の言葉ですね。お持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。ではお読みいたします。エペソ人への手紙1章1節から。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。先週まで旧約聖書のダニエル書から神様の言葉を学んでまいりましたけれども、今日から今週からですね、しばらくの間、しばらくの間といっても年単位になると思いますけれども、新約聖書のエペソ人への手紙から神様の言葉を学んでいきたいと思っています。特に神様が私たちキリスト者にお与えくださったその計画と祝福がどれだけ偉大で、またどれだけ栄光に富んだものであるのかをこう悟らされながら、その恵みが私たちの血となり肉となっていく幸いを味わえたらなというふうに願っております。エペソ人への手紙はその名の通り、エペソという今のトルコの西部に位置する古代都市のクリスチャンたちに宛てて送られた手紙だというふうに思われていますけれども、違うかもしれないという見解もあります。と言いますのも、一節にキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへという宛名があるんですけれども、この宛名からエペソという地名を書いている写本があるんですね。なのでエペソ書のこう内容がことさらにエペソ教会にとって こう必要なものであったがために、後からエペソという名前を書き入れて、そして代表してエペソ教会の人たちがこのエペソのエペソ書を保管していたのではないだろうかというような見方もあります。でそう言われていますと、確かにこの使徒パウロが書いた他の手紙とは少し違う趣がエペソ書にはあるんですね。パウロが書いたほとんどの手紙というのは、その手紙の受け取り手である教会に起こった問題に対するその応対のようなものがほとんどなんですね。例えばコリント人への手紙は教会内に起こってしまった分派とか賜物の問題について応対するために書きました。またガラテヤ人への手紙などは古い律法主義に戻ろうとすることへの警告のために書いたのがガラテヤ人への手紙で、テサロニケの手紙第1第2とありますけれども、このテサロニケの手紙は教会内に起こったイエス・キリストの再臨に関するその混乱を教え諭すために書いたのがテサロニケ人への手紙でした。でもこのエペソ人への手紙というのは教会に起こっている特定のこう具体的な問題に応対するために書かれたというよりも、イエス・キリストを信じるキリスト者たち皆が知っておくべき教会とは何なのか、そしてそれに付随してイエス・キリストというお方はどういうお方なのかという、その教会論とかキリスト論と言われる、まあ神学的な用語になってしまいますが、そういう神学的な基礎を堅固にしてくれるような内容となっているんですね。エペソ書は問題が先ではなくて、全ての問題に対応しうる土台となる神の奥義について語っています。だからこのエペソ書がエペソ人クリスチャンたちに向けて書かれた手紙かもしれませんけれども、そうでなかったとしても特に問題がないんですね。手紙の読み手がクリスチャンであるならば、これは一体全体何の話なんだということにはならない。置かれたその状況とか環境にかかわらず、全てのクリスチャンに重要で必要な内容となっているのがこのエペソ書なんですね。エペソ書のその中心的内容というのは、先ほどちょっと言いましたけれども、教会とは何なのかということなんですけれども、結論から言いますと、教会とは何なのかという質問自体が間違っているということをずっとこう語り続けていきます。このエペソ書の著者である使徒パウロは、教会とは何なのかと質問するのではなくて、教会とは誰なのかという質問こそより的確な質問であって、この教会とは誰なのか、誰が教会なのかという問いをエペソ書の中でこの問いに対してずっとこう掘り下げていくんですね。6年前にアメリカの神学校に入った時に、その学ぶ過程はですね、にはその履修する科目があるんですけれども、本来は全てが選択科目で必修科目がなかったんですね。ただあまりにも論文を書けずに卒業できない学生たちが多くて、このままでは卒業率が悪いので、その過程自体がなくなってしまうという、存在が危ぶまれるということで、その卒業率を上げるために、入学してすぐ受けなければならない必修科目というのがこう一つできていたんですね。でその必修科目っていうのがリサーチデザインという科目でした。でこのリサーチデザインという科目は卒業論文の書き方について教えてくれる科目なんですね。まだ日常生活もままならず、子どもたちも泣いていて、私自身も泣きたい気持ちで、授業も何一つ聞いていない状態で、入学してすぐに学位論文を書く心の準備と心備えをしないと卒業できませんよっていう脅す科目だったんですね。 でまあこの授業が後になってみたらその本当に助かりまして、この授業がなかったら多分卒業はできなかったなと本当に今でも思ってます。でその授業の中でそのひとまず入学した時点で何にも真っさらな状態ですね。授業も一つも聞いてない。ひとまず入学したその時点で論文にしたいテーマを考えてみなさいと。で論文にしたいテーマを考えて論文の序論部分を作成してみるという課題が出ました。でその序論部分で最も大事な項目っていうのがリサーチクエスチョンを考えるんだ、考えることだと。でそのリサーチクエスチョンというのはこう直訳しますと研究質問ということになりますけれども、この定めた研究質問に答える形で論文をこう書き進めていくことになるっていうんですね。だからこのリサーチクエスチョン次第でその論文の道筋とか行く末が決まってしまうもので、ある意味論文の序論の中で最も大事な項目がこのリサーチクエスチョンだと。で実際にこのリサーチクエスチョンを決めるときには指導教官から何度も何度もやり直しをさせられるものでもありますというふうにこう言われました。で実際に何度もやり直しましたけれども、なんで今この話をしたのかと言いますと、その私たちが教会を考えるときに教会とは何なのかというふうに、あたかもその自分とは少し距離を置いた物体を審査評価するような疑問質問を持ちがちですけれども、使徒パウロはエペソ書の中で初めから最後まで教会とは何なのかではなくて、教会とは誰なのか、誰が教会なのかという質問こそ必要な質問であって、キリストにあって一人の成熟した大人のようなキリスト者へと達するために適切な道筋をつけてくれる質問だと一貫してこう言い続けるんですね。つまり自分自身とこう距離を置いて少し離れたところで教会とはああでもないこうでもないと、何かの物体のようなものについてこう審査評価し合うのが教会ではなくて、教会とは人間なんだと、教会とは私たちキリスト者のことなんだと、教会とはあなた自身であって私自身なんだ、私自身のことなんだと、こう少し離れて置いたところ、少し離れたところに置いた軸を自分という人の真っただ中に持ってくるんですね。要するに教会とは他人事ではなくて自分事なんだと、私事なんだっていうんです。もし教会とは誰なのか、誰が教会なのかという質問に立たないならば、自分のお気に召す、そして耳に心地の良い説教をしてくれる教会が見つかるまで教会を放浪し、礼拝のスタイルとか趣向とか雰囲気が自分のスタイル趣向雰囲気に合う教会が見つかるまで渡り歩き、さらには教会の内装とかまたは外装が気に入らないとか、掲げられている十字架の色が気に入らないとか、牧師の容姿がちょっとねえとか、そういう理由で教会を移ったり来なくなったりするようなことが起こるかもしれないですね。教会をクリスチャンである私自身だと自分事として捉えずに、他人任せな教会観しかこう持てないならば、こういうことは十分に起こり得ることですし、現に起こっているでしょう。教会とはキリストを信じる私自身なんだというその信仰的責任感を持ったエペソ書の、このエペソ書が教える教会観に立たないならば、どこまで行っても人のせいですし、どこまで行っても自分の過ちや暴力性を認めることもできなければ、ひたすらに他者を攻撃し非難し自分の正しさばかりを表そうとするでしょう。でそして厄介なことは、当の本人はそのことには気づかずに、これすべて教会という組織はこうあるべきだという正義感ゆえの行動ですので、自分の正しさばかりが自分の中で浮き彫りになっていきます。 これに対して使徒パウロはエペソ書の最初のその一番最初の自己紹介から、キリスト者自身が教会であり、私こそ教会であると信仰的責任と、またその使命感に立脚した教会観を表明するんですね。エペソ人への手紙1章1節もう一度見てみますね。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、もうこれ以上そのパウロの人生は神の御心とキリストイエスを取り除いては成立しない人生です。その人生においてキリスト以外、私という人の立つ瀬のない、立つ瀬はもうこれ以上ありません。生っ粋のイスラエル人である前にキリスト者、特権階級であるローマ人である前にキリスト者、社会的エリートである前にキリスト者、キリスト者であることがまず第一ですね。キリスト者であることがパウロにとっては最も大事なアイデンティティであって、これなくしてパウロを語ることもできなければパウロはいません。会社員である前にキリスト者、学生である前にキリスト者であって、母で父である前にキリスト者であって、誰かの子である前にキリスト者、奴隷である前にキリスト者、主人である前にキリスト者、軍人である前にキリスト者、医師である前にキリスト者、農夫である前にキリスト者、漁夫である前にキリスト者、研究員である前にキリスト者、公務員である前にキリスト者、何かの職人である前にキリスト者、何かの選手である前にキリスト者、何か他のどんな肩書きを前にしてもキリスト者であることが第一ですね。パウロはキリストを除いては自分が存在しないんです。ないですね。そしてそのキリスト者が信じるキリストを神様はどうされたのかと言いますと、22節見てみますね。22節、また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。神は天地万物そのすべてのものを足の下に従わせたキリストを教会の頭とし、教会はキリストの体だってこう言うんですね。じゃあそのキリストの体だと言われるその教会は何でできているのか、何によってできているのかと言いますと、4章言っていますね。4章の11節ですね。11節から、エペソ4章11節から、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばされたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。つまりキリスト者一人一人が教会ですね。 誰が教会なのか、誰が教会なのか、私たち一人一人がキリストの体であり教会です。そしてその教会である私たちは神の御心によって生きる者たちですね。神の御心なのか、私の思いなのかと考えたときに、神の御心によって生きるのが教会である私たち一人一人のクリスチャンだと、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロという自己紹介文を通してパウロはさらりと言ってのけ、それを表明するんです。さらにはこの使徒パウロの表明を距離をとって遠くから眺めるのではなくて、他人事として眺めるのではなくて、あなた方も同じように自分の思いではなく神の御心によって生きるキリストの体だという教会そのものなんだと、エペソ書全体にわたってこう丁寧に教え諭してくれるんですね。使徒パウロはその私たちもよく知っていますけれども、その口にするだけでもと言いましょうか、想像するだけでも苦しくなるような、そういう苦難痛みをキリストにある神の御心ゆえに経験しました。本当死ぬ一歩手前まで鞭を打たれたことが5度、何千何波したことが3度、上乾き盗まれ寒さの中で裸でいたこともありました。もっとたくさんありましたね、そういうことが。そしてその全てが私の思いに従ったからではなくて神の御心によるものだったために、誇らずにはいられませんでした。自分自身を誇るんじゃありません。キリストを誇らずにはいられないんですね。なぜならばパウロはキリストの中にいて、キリストがパウロの中にいてくださって、キリストと一体の体だったからです。ヨハネの福音書15章言ってみますね。ヨハネの福音書15章15章4節からですね。ヨハネの福音書15章4節から、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。信仰とはその私の思いや私の計画ではなくて、すべてのものがイエス・キリストから始まった、すべてのものがイエス・キリストから始まっているというのが信仰ですね。信仰とはイエス様が私の中にいてくださり、私がイエス様の中にいるということですね。このお方から離れたら何も生まれることもなく、何もなされることはありません。枝がブドウの木にとどまっていなければ枝自身で一切の実を結ぶことができないように、私たちキリスト者がイエス・キリストにとどまり、イエス・キリストが全ての根幹でないならば、何も生まれることもなく、何もなされることもなく、何も起こりません。もし何かが起こった、何かが生まれた、何かができたと思っても、またどんなに多くのことをしても、どんなにたくさんの仕事をしたとしても、もしキリストにとどまり、キリストがそのうちにいないならば、神ともキリストとも何の関係もない、投げ捨てられて枯れて集められて火に投げ入れられて燃やされて終わりですね。もしキリストいなくたくさんのことをしたとしても、すればするほど横道にそれていきますね。 さらに7節でこう言います。もう一回見てみますね。7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。何でも欲しいものを求めなさい、そうすれば叶えられます。なんて魅力的な言葉ですか。この言葉だけがこう独立して一人歩くしてくれればいいな、なんていう、欲にまみれたと言いましょうか、その悪しき思いが湧いて出てきてしまうほどに魅力的な言葉ですけれども、この言葉には必要不可欠な大前提があります。それが前に出てくる言葉ですね。御言葉出てきますか。あなたが私にとどまり、私の言葉があなたにとどまっているならですね、あなたが私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、これが最大の必須条件です。主イエス様が私のうちにいてくださり、私が主イエス様のうちにいる一体の体ならば、イエス様の御心に合うことを欲するようになるし、イエス様の御心に合うものを求めるようになるし、イエス様の御心を願うようになるということですね。手と足の動く方向が違う生き方ではなくて、頭から出された指示に反する方向に手足が動くようでもなくて、頭であるキリストから出された指示に喜んで、それこそ我が望みだと従い、また頭が喜ぶ、私たちの脳に例えるならば、脳内で喜ぶための物質が分泌されるため手足が動いていくということですね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられますという言葉の真意は、私がキリストの中にいて、キリストが私の中にいるならば、キリストの御心に合わないものは求めなくなりますっていうことです。これをここだけ取って、何でも欲しいもの、いや違いますね、キリストを御心に合わないものは求めなくなるんです。そこに価値を見出せなくなるんです。キリストの御心に合わないものに価値を見出せなくなるんですね。私がキリストのうちにあり、キリストが私のうちにおられるということが信仰の本質ですね。キリストを頭として、その体である私たち教会の本質ですね。だから使徒パウロは、その苦難の先にある豊かな実りを望み見ることができました。使徒パウロがキリストの中にいて、キリストが使徒パウロの中にいたがために、苦難の先にある豊かな実りを望み見ることができるんですね。そして苦難を通った自分を誇るのではなく、私たちは苦難を通ると自分を誇りたくなりますけれども、苦難を通った自分を誇るのではなくて、キリストを誇れるものとなったわけです。そのキリストが我がうちにおり、我がキリストのうちにあるという、その神とキリストと一体の体であるということを、詩編見てみます。ダビデがこんなふうにまた表現するんですね。詩編の71編です。詩編71編の5節からですね。神である主よ、あなたは私の望み、若い日からの拠り所、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方、私はいつもあなたを賛美しています。私は多くの人にとって奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口にはあなたへの賛美が、あなたへの栄が絶えず満ちています。年老いた時も私を見捨てないでください。私の力が衰え果てても見捨てないでください。 生まれた時から年老いて力が衰え果てても主こそよりどころであり、主こそ酒どころであり、生まれた時からずっと抱かれ続けてきて賛美と主の栄が絶えず満ちていると歌いますね。それまで私の思いとか私の計画によって生きてきたものから、全てのものが神から発し、全てのことを神の御心によって生きるものへとされるのが信仰者でありパウロの言う忠実な生徒ですね。一方世の中は全てが私という人から始まります。私の考え、私の思い、私のしたこと、私の持ち物、私という存在、私私私私私私私、終わりなき私の世界ですね。私がはびこっている世の中ですね。SNS っていう言葉を聞いてもわからない方がいないぐらいによく使われる言葉になりましたけれども、その SNS という媒体が世の中を牛耳っていると言っても過言ではないような世界に私たちこう生きていますけれども、その中身はほぼ全て私です。私のことを知ってほしいということだらけですね。私のことを発信することで何か特別なものが生まれ、私を分かってもらうことに解決があり、私を知ってもらうことが道であると思っていますけれども、その中身は終わりなき儚い刺激と虚無感が交差するばかりですね。もちろんその中にも一定の楽しみがあって笑顔もありますけれども、キリストにつながっていないならば儚いものであることには変わりありません。パウロは自分を紹介するにあたって自分のことを紹介しているにもかかわらず、そこに私はいません。そこにあるのはイエス・キリストと神の御心だけですね。なのに何よりもまた誰よりも、私という人が価値ある存在で、私という人が尊くて、私の歩んでいる道は栄光で、そんな私に約束されているものがどれほど素晴らしいのかという比類なき私がキリストにあって鮮明になっています。私を出せば出すほどその私は薄れていきますけれども、キリストにあって私をが出ないならば、私という人は鮮明になってきますね。そしてこのパウロの自己紹介文、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからというこの表現を手紙の受け取り手に当てはめて言い換えているのが、その次のキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへという言葉ですね。出てきますか御言葉。前半部分の神の御心によるキリストイエスの使徒パウロという言葉と、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちっていうのは同義語です。同じ意味ですね。つまり私の思いではなく神の御心は何ですかと聞くものが忠実な生徒ですね。ここで忠実なと訳されているこの言葉、私個人的にはまあ誤訳といいましょうか、あまり正確な訳ではないなというふうに思っております。この忠実とこう訳されている言葉はピストイスっていうギリシャ語なんですけれども、このピストイスっていう言葉は信じているとか信仰とか信仰的なっていう意味がある言葉なんですね。だから忠実なではなくて、信じているとか信仰深いとか、もしくは信仰に熱いと訳した方がより明確な訳になるかなと思うんですね。今ここで、ちょっとややこしいこと言いましたけど、今ここでパウロがピストイスという言葉にその込めた思いは、教会とは信じる者たちの群れであるということですね。何か物事に忠実だ、そういうんじゃないです。 教会とは信じる者たちの群れである。じゃあ何を信じるのか。イエスがキリストであることを信じる群れですね。イエスが私たちの罪のために十字架にかかられ、死なれ、復活し、昇天されて、また再び来られるということを信じる群れですね。永遠の命があって天国があるということを信じる群れですね。永遠の刑罰があって地獄があるということを信じる群れですね。何か物事を忠実に遂行する群れではありません。信じる群れですね。この信仰を持って生きる者たちこそ、私の確信、私の考え、私の経験、私の主張を信じるのではなくて、神の御心、イエスがキリストであるということを信じる忠実な者たちです。そしてこの信仰が確かな者、たった一人を通して中東世界、ヨーロッパが変わりました。たった一人の忠実な信仰者パウロを通して、全世界に数えきれないぐらいの教会が誕生してきましたし、今も誕生し続けてますね。私たちの信仰は人数が多いか少ないかが問題ではありません。私たちの誰か一人だけでもキリストを信じることに全勢力、全ての力を傾ける人がいるならば、神様はその人を通してことをなされるでしょう。そして今までなしてこられましたね。キリストを信じるというのはキリストを知ることでもあります。私たちはそのどんなに信じようとしても、知らなければ信じることはできません。じゃあ果たして私たちはキリストを知るためにどれほどの努力を傾けているでしょうか。努力っていうことはもう死語かもしれないですね。でもキリストを知ることに傾ける努力は虚無で終わることはないですね。私たちはキリストを知るほどにキリストを信じることができます。ただがむしゃらに信じるじゃないですね。キリストを知るんですね。知るために力を傾けるんですね。また聖徒という言葉ですけれども、この聖という言葉、聖書の聖でもありますけれども、この聖という言葉は聖書の中で区別されたという意味の言葉なんですね。つまりこの聖徒たちという言葉を直訳するならば、区別された者たちということです。だからエペソ書のこの一章一節の忠実なエペソの生徒たちへというこの言葉を直訳すると、信心深い、信仰に厚い、区別された者たちへという言葉になります。じゃあ何から区別されているのか、何から区別されているのか、その生き方が私という人から始まるのではなく、神様から始まるという点で区別された者たちですね。そして神様から始まるということを言い換えますと、キリストイエスによるという言葉になります。つまり神様から始まるというのはイエス・キリストによることであった、ごめんなさい、イエス・キリストにあることであって、イエス・キリストによるということは神様につながることですね。ごめんなさい、言葉がちょっとややこしいですけれども、つまりイエス・キリストは神ですね。神を求めるならばイエスにぶち当たるんですね。イエスが神です。そのキリストイエスにあることが大事なことですね。キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへとパウロが言ってますけれども、このキリストイエスにある、キリストイエスにあるというこの言葉はエペソ書の中に30回以上出てきます。聖書の中を見ると200回以上出てきますけれども、エペソ書の中に出てくるこのキリストイエスにあるという言葉がエペソ書の中で最も核になる表現ですね。すなわちキリストイエスにあるものこそ聖徒であり、信仰に厚いものであり、私ではなく神の御心がその人生の土台であり根拠であるものたちです。 そしてその者たちこそ教会ですね。この教会という言葉もある意味語訳だと言われてますけれども、日本語も中国語も韓国語も教会と訳しちゃってますけれども、教会は教えるところではないですね。教えられるところでもありません。教会はキリストがその人のうちにあって、その人がキリストのうちにある、その人のことを教会っていうんです。でその群れのことを教会っていうんですね。使徒パウロが自分のことを神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと、まず自分のことをこう自己紹介しますけれども、その自己紹介をした後にそれと全く同じ意味であるイエス、キリストイエスにある忠実な聖徒たちへとこう呼びかけたのは、この手紙の受け取り手たちに信仰的プレッシャーを与えるためでもなく、また負担をこう課すためでもなくて、私たちキリスト者みんな主イエスのうちにあるがために、その尊い神の子という地位が決して奪われることはないという励ましと、その事実を共有するためですね。今このエペソ人への手紙はパウロが獄中で書いている手紙です。社会的には一番底辺にいる状態ですね。でもそういうことが、私が神の子とされたという事実、その地位が揺るがされることなんか全くないんだと。あなた方も私と同じようなことを経験しているかもしれないけれども、神の子にされたという地位が揺るがされることはないという励まし、またその喜びを共有したいから、こういう言葉を用いたんですね。私たちクリスチャンたちが覚えなければならないものの一つが、主の愛と、そしてその永遠の祝福から決して取り消されることはないという事実です。キリスト者となったんじゃなくて、キリスト者とされたならば、どんなことがあっても神様は絶対話しません。逃げよったって逃げられないですね。私は、あなたは私の子だとずっと掴んでおられますね。だから今どんなところを通っていたとしても、今ここに至るまでどんなに失敗や挫折を経験したとしても、また人前で言うことができないようなことをやった、経験したとしても、それすべてが私たちをキリストの御たけにまで達するために用いてくださるものですね。用いられてきますね。人間の考える倫理道徳的なことをはるかに超えるものです。だから不必要に人を責め立てる必要もなければ、不必要に自分を正当化する必要もありません。そこに必要なのは寛容と忍耐ですね。自分に対する寛容と忍耐、そして人に対する寛容と忍耐ですね。エペソ書はそのずっと話してきましたように、教会とは誰なのか、そしてその教会の頭であられるキリストとはどういうお方なのかということについて書かれたものですけれども、その書いていく視点というのが、その今どうこうという視点じゃないんです。将来手にするだろう、将来手にするだろう永遠の栄光という視点からずっと書いていくんですね。つまり今が全てではないんです。この人もあの人も私も今が全てではなくて、このこともあのことも今が全てではなくて、主にあって永遠の栄光と御国を受け継ぐにふさわしく変えられている童貞にあるんです。その童貞でのありさまが人の目から見て足りない、ふさわしくない、そぐわない、未達だと思えるかもしれませんが、所詮それ人の考えですね。所詮人の考えることですね。私たちキリストの体であり教会であるキリスト者たちは、将来もたらされる究極的な栄光と神のご計画のその素晴らしさのゆえに、今という時に意味を見出しながらしっかりと生きることができるんです。今どうかっていう、今の状況で今を判断するんじゃないんです。 将来約束されている、そしてその神のご計画の素晴らしさのように今をしっかりと生きることができるんですね。今はキリスト者誰もが究極の栄光のためにその素晴らしい神のご計画の中で練られている最中です。未完成ですね。みんな未完成ですね。にもかかわらず使徒パウロはまず自分自身のことを神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと表明して、そしてまだ未完成なキリスト者たちのことをキリストイエスにある忠実な生徒たちと呼ばわって断言するんです。キリストの教会である私たち一人一人がこのようなパウロの告白と表明に習いながら、また自分に対して、また人に対して寛容と忍耐を表現しながら生きていきたいものです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、エペソ人への手紙を通して今日からあなたの御言葉を学び始めました。あなたが今この時この時代に生きている私たち一人一人に語りかけたいことがあってエペソ書へと導いてくださったと信じます。どうぞあなたが豊かにあなたの御言葉を注いでくださって、将来私たちに約束されている栄光と、そして、ご計画の素晴らしさゆえに今あなたの御手の中にあって生かされていること、キリストの中にあって、またキリストが 私たちの中にいて生きていてくださっていることを深く深く味わっていくことができますようにお導きください。主よ、私たちを教会としてくださったことを感謝いたします。あなたにつながってあなたの望む実りを大いに実らせてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたが持っておられる寛容と忍耐を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌294番です。ご無理でない方お立ちください。主の手にすがりて、 どうぞお座りください。では2021年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私は離れては、あなた方は何もすることができないのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人とともに、またその家族とともに、この日本とともに、また世界とともに、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。